78.7
西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様明けましておめでとうございます。平成26年1月の西宮文学案内は、世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんを迎えしてお届けしてまいります。小西さん、明けまして、
はい、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
私も本当によろしくお願いいたします。はい、その新年ね、なんかおめでたいところでこうエベスさんのお話からスタートということで、
は
い、ね、
本当にこういうですね、はい、おめでたい時に江部さんのお話させていただくと、非常に私も光栄に思っております。
そうですよね、
本当にありがとうございます。
は
い、
そして今年は馬年でございます。
そうですよね。
この馬というのも結構なんか江部さんに関係があるんですか。
はい、これはね、私はもう子供の頃から江部さんの馬というのはですね、非常にまあ思い出深いと、もちろん今でも出会うことができるんですけどね、
は
あ
は
あ、まあ皆さんもご存知のように、まあ、江部さんにはね、本殿の前のいわゆる聖堂の馬ですね、はい、2匹いた失礼なのか分かりませんけども、はあ、おられますけど、
ええ、
馬ですね、非常に私子供の頃から、まあ、非常に、まあ、親しみを感じてるんですが、
ちょっとこう触って
なんかですか。まあ、本当のこと言うともっと悪いことしたんですけど、馬ですね、ええ、実はあまり知られてないんですが、
はい、
上野公園の西郷さんの犬と兄弟なんですよね。
え、兄弟ということは、はい、作者が同じ。
いや、そうなんです。
ですか。
実は後藤貞幸さんという動物 の、はい、彫刻の大家が明治時代におられたんですが、西郷さんそのものは高村光雲だけど、犬だけは後藤貞幸さんなんですよ。で、実は江別さんの本殿の前の馬もそうなんです。
あら、そうなんですか。は
いはい、ということでね、まあ、この馬が一つ聖堂の馬ですね。
はい、
それともう一つですね、私が本当に子供の頃なんか近寄るのも怖かったやはりお馬さんがありましてね、
うん、
これは西宮神社の神馬車というんですか、神馬殿というか、白い馬が入ったお社があるんですね。
はい、
まあ、これ昔は今は実は参道の祈祷殿のちょっとこじ横にできてますけど、昔は森の前にあったんですけど、実は子供の頃ですね、東海ビスの前の晩ですね、
うん、
この時に江別さんが馬に乗って西宮の町を巡行されると、
はい、
それは絶対子供は見たらダメだと、うん、見たら目がつぶれると、
うん、
いうような話がありましたね。はあ、まあ早く子供は寝なさいということだと思うんですけども。
なるほど、ね、
ただまあとはいっても明日東海別でウキウキしてる時にですね、そんな話があったりしまして、
うん、
ただこれはね、最近まあ復活しました逆さ門松というのがありますけど、あれとも関係しまして、はあ、まあ江別さんって体が小さくてですね、
うん、
まあ、馬に乗って回られる時に、うん、門松がこう上向いてますと江別さんのまあ目に刺さるというようなこともあってですね、西宮では、はい、門松は逆さに飾ったということで、逆さ門松というのがですね、
はい、
まあ、昔からやられてたわけですね、一つの習慣として、まあ、そんなことありまして、今年馬年なんですけど、私江別さんのというとその馬のことを思い出すんです。
はい、
はい、
ねえ、じゃあそんな思いも込めて、はい、今月はじゃあ江別さんのあれこれ、はい、いろいろと、そしてもちろん文学と絡めてお話をいただきたいと思うんですけれども、はいはい、まあね、本当に今年はソチオリンピックの年でもありますし、はいはいはい、そして東京オリンピックが去年は決まりましたし、はい、
そうです
よね、そういうわけでなんかこう日本もで観光客もね、随分なんか日本にたくさんいらっしゃるみたいですし、ねえ、なんかこう世界と日本がこうつながってるっていうか、こう世界に向けて発信を今年 今年もしていかないといけないかなっていう年ですよね。
は
い、
特に今回 の, あのこの文学館内のお題がですね、世界に広げるっていうことですね。
そうなんですよ。
なんでやねんっていうことなんですが、まあ、あの実は本当にタイミングよくですね、あの去年の、10月からですね、その朝日新聞 の,、あの英文のウェブサイトがあるんですけどね、これはあの AJW っていう、まあ短く言いますと、Asia and Japan Watch なんですね。Asia and Japan Watch というのが、まあ、朝日新聞 の, あの英文のサイトなんですけども、その中に Chasing 春樹村上と、まあ、村上春樹を追っかけようという特集が実は始まっておりまして、
これあの、小西浩二さんが担当してらっしゃるんですよね。
まあ、いやもちろん全体は違いますけどね、大体あの全体はもちろんあのいろんな、例えばこの辺だったら内田達夫さんだとか、大森さん和樹さんだとか、それとここに出てもらった真央丹珍先生だとか、そういう方へのインタビューとかも出てるんです。それからあとあの、やっぱりさくら FM の、去年の4月ですね、村上春樹のところで出てきた同級生だったです、佐藤恵子さんなんかも実はこれのインタビューに答えられてるんです。ですから、まあ、結構それから見るとですね、さくら FM にもう去年から出てたスタッフが朝日新聞に引っ越したというぐらいのですね
なんかゆかりの方ばかりで、なんか嬉しくなりますね。そうなんです、そういう話を聞くと、
まあ、それで、まあ、私が担当させていただいたのは阪神館キッズというあのシリーズなんですけどね、まあ、これをあの、まあ、担当させていただいてまして、まあ、あの今までもちょっと地震に絡めて、なぜ村上春樹さんはふるさとに帰れないのかと、Why he cannot go home again ということだとか、あとは2回目があの江別さんの森に込められた春樹少年の、まあ、思い出だとかですね、それからあと、まあ、酒の町が生んだ、村上春樹だとかですね、まあ、あとその後図書館だとか、それからあと宿賀とか、それからあと甲子園球場とかですね、まあ、こんなの書かせていただく予定になってるんです、
楽しみですね、これは英語で配信されるんですよね。
英語ですね、まあ、私はもちろんこれはあの朝日新聞クラスのとこですから、私みたいな拙いあれはできませんので、
いやでも小西さん英語堪能でいらっしゃいますけれども。
いやいやいやそんなこと
ないですよ、まあ、でもまあちゃんと翻訳の方がいらして、
翻訳の当然ネイティブの方にあれ見てね、やはりそんな変な英語出せないんで、それでいやいやいや、掲載していただいてます。 AJW で入れてもらって、また
ぜひ見ていただきたいですね。
最初だけは実はあの無料で見れるんですけど、後からちょっと有料になりますので、
それでも、英語の勉強にもなるんじゃないかと思いますし、ま
あ、この辺の地名がどんどん出てきますから、まあその辺がね、皆さん頭に入ってますから、すごく理解しやすいんじゃないですかね、ちょっと英語を読める方だったら、
世界に向けての発信ということで、ちょっとなんか誇らしい、まあ、西宮がなんかそんな英町やなみたいなのを ね、全世界の方に知っていただきたいです、
まあ、そういうことで、あのやはり、あの西宮の文化面といいますかね、甲子園球場で有名、西宮神社のその福男選びの有名な町ではあるんですけど、すごく深いあの文化的なあれがあるんだというのは分かっていただければと思います。
ということでございます、ぜひウェブでもお楽しみいただきたいと思いますが、さてその世界に広げる江別さんの笑顔と西宮の酒、で今日はその第1話、江別さんの笑顔が生んだ文学その1古典ということなんですが、実はですね、あの笑顔といえば笑う門に福の神というこのイベントが今行われていまして、これはあの12月の4日から、もう間もなく終わってしまうんですが、1月の13日月曜日の祝日まで、博士家記念酒造博物館で行われている、
ね、
まあ、これイベント企画展なんですが、もういらっしゃいまして、
あの私もあのこれをですね、あの博士家さんの博物館に寄付された、あの堀内春光さん、まあ、この方のお父さん清さんがですね、集められた、まあ、実は、いろんな収集されたものなんですけど、まあ、これの、ちょっと息子さんのご案内でですね、見させていただきました。まあ、江別さんって神様なんですけどね、私これ見て思ったのは、もう本当に昔から江別さんというのはですね、いろんな形で家の中に飾られてたと、ちょっと言い方はおかしいかも分かりませんけど、なんかキティちゃんみたいな感じなんですよね
キャラクター的なもの、じゃあグッズもいっぱいあった
ありました、まあ、だからそういうのが展示されてましてね、まあ、私自身もちろん子供の頃から江別さん江別さんってこうあれしてたんですけども、あそうか、今何もそんなずっと昔からそんなその我々のね民衆の間で これだけ親しまれてたんだなっていうのはよく分かりましたですね。
なるほどね、はい、ぜひあのお時間を見つけて覗いてみていただきたいと思いますが、はいはい、さあそんな昔からもう本当にキャラクター的にも、ね、はい、親しまれていた江別さん、はい、本当にあの古くは古事記に
そうですね、
もう取り上げられているという、はい
は
い、
まあ、あの本当にあの、まあ、コロナ禍にですね、はい、まあ、あのどうですか、昼子を産みたまいきと、この子を足踏みに出て流し、いてきとというような、まあ、ちょっとそういうことで、まあ、昼子っていうことは水恵比寿って書くんですけども、
はい、
まあ、あのこんなことでこれはもう恵比寿さんのことだというふうに言われておりますね、うんうん、一番古くはね、
はい、
それで、まあ、その後ですね、まあ、平安時代になりますと、そのまあ当然西宮神社っていうのがもう当時からまあできてたわけですが、
はい、
特にあの西宮の歌合わせということでですね、その恵比寿神の歌がやはり読まれてます。はい、その、まあ、西宮神社っていうのはやはりその、まあ、そういうふうに、まあ、全国3500ある、まあ、恵比寿さんの神社の総本社ということもあるんですが、
はい、
これやっぱりこの西宮っていう町のね、なんかこの文化の発信基地というか、まあ、そこで、まあ、みんながそういう一つの文化、まあ、歌だとかですね、そういうものに親しんだ場所であったと。これはまあだんだん現代にも引き継がれてはいるんですけどね、うん、そういう場所だったということですね、
まあ、みんなが集まってこう集ってきた場所でもまああるわけですよね。
当然これヨーロッパなんかでもね、あの市民が集まるのはいわゆるシティホール、まあ、市役所だとかの広場だとか、はい、あるいは教会だって言われてますけど、はい、結構今の西宮神社はそうですよね、酒蔵ルネサンスがあったり、そのお花のね、あの、はい、発起点があったり喫茶店があったり、まあ、いろんな形で人が集まる場所である、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、ここにはねやはりあの昔からいろいろ、高貴な方もですね立ち寄ったということで、はい、まああのまあ、平安時代のちょうど一番末期ですね、まあ、高倉、上皇ですか、まあ、この人がまあ厳島神社へ行くときに、まあ、西宮神社に、いわゆる立ち寄られたとか、まあ、あるいはあのまあ、当時、どういうんですか、あの福原に都があったわけですから、
はい、
まあ、その行き来にねいろんなやはり高貴な人が立ち寄ったというあれが出てますね、まあ、それとあとはあの、まあ、当時はあのどういうんですか、まあ、文学といってもいわゆる日記文学というかですね、まあ、あの更科日記がであったり土佐日記であったりとか、あれもまあ一つ日記であるけど文学と言われてますけど、まあ、この中でもその三回忌というのがありましてね、
はい、
これはあの、中山忠親さんというこの人のが当時1180年ですけども、まあ、あの海上渡御のことを書いてるんですね、はい、船を押さえて和田岬の方へ行ったとかいうことですね、
はい、
実はこの中山忠親というのは、
うん、
ラストエンペラーの、はい、あのいわゆる名護さん
小生さん、
小生さんのお話ありましたけど、はい、この人のずっと前のいわゆるその中山家というところの始祖なんですね、
はい、
それだから中山家っていうのは 明治時代まで続いた後佐賀家という名前が変わったわけですね、そこのお姫様が、まあラストエンペラーの弟と結婚したわけなんですね、
はい、
ということでその中山忠親というのがその西宮神社の大乗峠のことを書いてらっしゃるとということですね。ものすごくこの人はもう知識人で、まあ、当時のいわゆる有足古実、一つの宮中のいろんなねあれじゃそういうようなことだとか、
うん、
まあ、中国のあれとかを知った、まあ、あの知識人だったんですね、
ま
あ、そういう三回忌の中にもう一つ西宮神社が書かれてますと、はい、まあ、あとですね、まあ、もう少し時代が下りましてね、
はい、
まああのまあ、室町時代になりますと、
はい、
狂言の狂言ですね、うん、まあ、この辺が出てくるわけですが、まあ、ここでもですね、狂言でですね釣り針という演目がありますね、はい、これはあの歌舞伎では釣り女とか言われてまして、まあ、あの大名とその従者がですね、うん、まああのまあ、旅に出た時にこう大名が釣ったらですね、
うん、
その非常に別品さんの美女が引っかかったと。
あら、
それで、今度従者が同じことしたら今度は、まあ、仕込めがどうのこうという話になります。ちょっとこれは女性が見たらあまり嬉しくないあの演目なんですけど、そんなことだとか、それからあと、まあ、恵比寿毘沙門とかいうことでですね、まあ、ある人があの自分の娘にいいお婿さんを、まあ、探そうということで、
うん、
あの西宮の恵比寿さんとですね、
はい、
それからあとあの鞍馬の毘沙門さんにお参りしたと。
は
あ、そうするとその前にですね、 実はエベスミシャさんとサブさんというのが現れましてね、それで、まあ、あの娘に求婚してきたとかいう話とかですね、はい、結構そんなことなんかでもそのエベスさんが出てくるんですね。
へー、はい、
まあ、あのそういうことで、はい、まあ、どういうんですかね、やはり今の話見てもちょっと私申し上げたように、うん、なんかキャラクター親しみある神様ということですね。あ、一つ私申し上げるの忘れましたけど、七福神の中でエベスさんだけが日本人なんですよね。
あ、そうなんですか。
はいはい、あとは全部、はい、それのあれはインドと中国の神さんなんです。まあ、そういう面でね、今回のタイトルが世界に広げるエベスさんということでですね、
はい、
日本人のエベスさんが世界にこうどういうんですか、売って出るというかおかしいですけども、唯一の日本人であるという、まあ、ちょっとこの辺もちょっとお話なんですけどね、
ちょっとアピールしながら、
はい、はい、それでちょっと周りなんですけど、あともう一つね、エベスさんのそういう信仰っていうのを広げたのが、やはりエビスカキっていうんですかね、
はい、
その、まあ、人形を持ってエベスさんの人形を持って全国つづら回ったという人たちがいるわけですね。はい、まあ、それがだんだんどういうんですか、まあ、時代とともに洗練されてきてですね、秀吉の時代ですね、その頃にそのお湯殿の上日記というのがありましてね、これは恵比寿柿が、まあ、宮中へ参拝したというか、その時で、はい、まあ、その人形を、まあ、披露したというですね、この中にですね、人形の動きが脳のごとしというような表現があるらしいんですね。
はあ、雅だというか、
はい、そういうことでしょうね。ただ単にこう、ね、チャカチャカ動いてんじゃないと、いうことで、まあ、そんなことをが書かれてるぐらいです。ちょっと、まあ、11月に芸文センターでちょうど、人形浄瑠璃と脳のコラボレーションというのを船弁慶というのを実はやったんですけども、
はい、
まあ、その時は実は人形使いの人形さんに脳を待ってもらったというのがありました。まあ、これ非常に珍しいことなんですけど、
まさに脳のごとしという動きだったわけですね。
は
い
は
い
はい、で、まあ、1月、昨日ですよね、1月5日、これは百大夕祭りがありましたね。これは当然、はい、エベスさんの本殿のちょっと西側にありますけども、
うん、
まあ、そういうことで、まあ、人形の神様でもあるんですが、
うん、
この近くにね、ちょっと渋谷の方行きますと、人間国宝の吉田文雀さんがお住まいですよね。
はい、
はい、まあ、そんなことで非常に西宮神社っていうのは、まあ、そんな形でですね、うん、まあ庶民に親しまれてきたとなことで、はい、
でそのね、現在またエビスカキを竹地さんなんかのグループが復活、ね、はいはい、させてまた上演なさったりしてますけれども、うんうん、はい、そういう意味でじゃあもう本当に昔から庶民に親しまれた、まあ、エベスさんであって、
はい、
なんかその遠いところにいらっしゃる神様じゃなくて、
はい、
もうすぐそばにいらっしゃる、
そうです、ね、
キャラクター的な、
はい
はい、だったんですね。はい、さて、まあ、エベスさんといえば海からいらした神様ですけれども、はい、ここでちょっと一曲聴いていただこうかと思うんですけど、はい、やっぱりこの時期海とつけばこの曲かなという、
そうですね、
はい、宮城道夫さんの名曲でございます。春の海をちょっとお聴きください。1月の西宮文学案内はナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えして、世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒、今日はその第1回目、エベスさんの笑顔が生んだ文学その1古典お届けしていますが、まあずっと古事記の時代から、秀吉の時代まで今お話をいただきました。はい、さあ続いては、
そうですね、それでまあ今度は江戸時代、まあ、になりますとね、まあ、もちろんその、西宮神社いろんな人がまあお参りに来たわけですが、やっぱ地元のですね、まあ、西宮の、人たちが、
はい、
まあ、ここに集まっていろいろと歌をですね、まあ、和歌を呼んでたグループがあったわけですね。まあ、その中で、まあ、当時の西宮の第一人者の、歌人の太田道夫さん、この門下の人が集まってですね、西宮八景という歌を読んだんですね。
はい、
まあ、ちょっとこれ一つ一つご披露すると非常に長いんですけども、つんの松原の青蘭とかですね、お前浜の紀伴とか、鳴尾浜の祈願とか、まあ、夏木山秋月とかですね、まあ、当時の西宮っていうのは実はその鳴尾とかその周辺は西宮じゃなかったんですけどね、
はい、
というのは今のこういう方ですけど、大体今の浜脇中学の校区ぐらいが西宮だったんですけども、
ほうほう、
まあ、だけどここはね、西宮八景でついてるんですよ、名前。ただやはりね、当時は周りもね、どこですかって言われたって、やっぱり西宮ですって言ってたんじゃないかと思うんです。ですから、その、 まあ、いわゆる向こう軍のどこどことかいわゆるとこ向こう軍って今あの江東とかねいうところであっても西宮って言われたんじゃないかと思うんですけど、はい、ということでこの周辺の8つの景色をですね呼んでこれを西宮神社にいわゆる栄神というか、まあ、まあ鬼神じゃなくて、まあ、いわゆる栄神してるんですね、うん、そういうのがやはりこの、江戸時代にありました。
はい、
はい、それからですねあとその、まあ、和歌があれば俳句もありまして、
ええ、
私も最近まで知らなかったんですけど西宮神社の中に句碑がありましてね、はあ、それであの2つあるんですけど1つはあの表大門ですねいわゆる赤門あそこを入ってすぐ右手ですねここにあの松林いわゆる柵で囲ってありますねあの中に芭蕉と鬼面の句碑があるんです。
はい、
まあ、あのこれはね江戸時代にあの、はい、日の裏面見ますとですね伊丹西宮の俳人の、まあ、のが呼んだというか寄進しただって書いてあります。約160年か70年ぐらい前だと思いますけども、まあ、そのあれがですね一つが、春もやや景色整う月の梅と、春もやや景色整う月の梅これ長谷尾って書いてあるんですけどこれは松尾芭蕉のことなんですね。
はい、
もう一つはですね「にょっぽりと秋の空なる富士の山」にょっぽりと秋の空なる富士の山これ鬼面、
はい
はい、上島鬼面ですね、まあ、ということで鬼面、まあ、については伊丹で、まあ、かなりあの現地 の, あの静岡とも非常に、まあ、信仰を結んだ人なんですけども、まあ、この句碑が、そこにあると。でもう一つはですねあの南門ですね、まあ、これはもっとあの最近になって西宮俳句協会から何かがの方があのやはり作られたんですけどもやはり芭蕉のですね、奥義にいて酒汲む影や散る桜というような方いうのは句がですね刻んだ、碑があります。
はい、
まあ、これも一辺ですが我々お祭りの時でずっとこう何かあの人に押されながらですね、あの両側の露天といいますかそこしか見てないで動いてるんですけどやっぱり誰もいない時に一遍見てね
あの中にそうですね、
はいはい、そういうの見てみても面白いと思うんですけどね。はい、そんなことでねやはりその西宮神社はあの、まあ、いろんな人が、まあ、訪問している中でねあの太田南部とか太田植産人ってこれはあのいわゆるあの江戸時代の、まあ、狂歌だとかそういうのは 歌う、まあ、あの人ですね、まあ、こういう人たちも実はその西宮神社をやはり訪問して、してます。
そうなんですか。
はい、ですから、まあ、あのそういう面で見ますとやはりあのこの西宮神社というのは、まあ、今ここへ 人が行った時に、まあ、どう感じるかという中で一つねあのやはり西宮神社の特徴っていうのは森を持ってることなんですよね。
はあ、
まああの実際ねあのすごい山奥の神社だとか、そのまあ人だと離れたところの神社 だとですね、
はい、
当然、神社のお社の裏に、うん、まあその、まあ森があるというのはあったけどこれだけですね西宮神社ほど、まあ周りがですね都市化されているところにあれだけ森があるところというのはなかなかないんですね。
はあ、はい、昔でもやっぱり
昔でもと思いますよ
珍しかったんでしょうね。
はいはい、ただまあ日本のね神道っていうのはやはりその森というとは木と木に神が宿るっていうあれもありますし、はい、なかなかそれは切り離せないところがあるんですね。だからまあそういう面で私はあの、まあ、西宮神社さんのですねあの社僧といいますかあれがずっと、まあ、守られてきたと、うん、まあ、戦争の時でもかなり燃えたわけですけども、まあ、あのあれだけまた元に戻ったわけですね。まあ、そういうことでこの西宮神社の森のことをですねやっぱ歌った歌があるんです。
はい
はい、これはあの、江戸時代の末期ですけども幕末の国学者であるかつ、まあ、歌人なんですけども桜あずまおという人ですね。
はい、
まあ、あのこれはあのこちらの方じゃなくて向こう の, あの関東の人なんですけども、この人がですね西宮神社へ来た時にですねこんな歌を歌ってますね。そのサバエナス人も入りこず狼の静まりいます森は静けし、サバエナス人も入りこず狼の静まりいます森は静けし。これ初夏なんですよね。初夏と夏の歌なんです。ちょうどだから陰暦の5月頃にそのサバエナスってなんかハエが群がるような形で人がという形で人は来ないと。だから非常に、まあ、 それを頭にして非常に静けさを表してるんですけども、実は私この歌を聞いてですね、何を思い出したかって言ったら、
はい、
地震の2年後にここへ来た辺境近況で村上春樹が西宮神社来て、この森の前中でですね、森の前を前にして書いたエッセイがあるわけですね。これを思い出したんですね。まさに村上春樹はあの森を見て、それをずっと自分がですねの、気持ちの中にあの景色を、焼き付かしたというかですね、いう時があって、これは辺境近況の中にその辺が出てきますけどね、ちょうど同じ思いをこの幕末の桜吾妻王がですねしてるんですね。ちょっと私はそのことをちょっとこの、江戸時代のこの歌を読んでそう思いました。
なるほど、はい。本当に今も変わらず本当にね、うっそうとしたというか、はい、本当に都会にあんな森がっていうぐらいのね、大きな森がありますから、 そうですよね。はい、その前に佇めばきっとこういう歌が浮かんでくるかもしれませんしね。
はい、
ということで今日は江別さんの笑顔が生んだ文学その1古典ということで、古くから江戸時代までを、ざっとご紹介いただいたわけですが、じゃあ来週はその2近現代ということで、はい、この後の時代を今まで、ずっとたどって、はい、またお話をいただきたいと思います。はい、ナビゲーターは西宮芦屋研究所の小西浩二さんでした。はい、どうもありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか？番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井孝子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。